さて、今までのところで疑問終わっちゃったのかなと、思った、方にですね、おまけです。音声を聞かれて、7ステップなるほどなと思った方からですね、あ、これならできるなと思った方、それからあれこれどうやってやるんだろうっていうふうにいろいろな方がいらっしゃると思うんですけれども、7つのステップありますので、例えばクロージングだったら、先ほどもお話をしたようにクロージングだけで本が何冊も出てるんですね。ということは、これを一個一個の階段全部ですね、それだけで1日セミナーできるぐらいの情報とネタとですね、やることがあるんですね。と、今からこれから7つ全部話すとこれはもう終わらないので、この中の最もこの段階でですね、一人目のお客様をつかむために一番大事だと思っていることをだけですね、ちょっと細かく砕いてお話しさせていただきます。それは何かと言ったら、2番目3番目のですね、メニュー表価格表、販促のツールの作成というところですね、ここを具体的にどうしたらいいかっていうお話をですね、少しだけ、実際にこれは例えば、私のコンテンツでボイスレコーダー、情報商材作成法とかですね、あるんですけども、そのノウハウをですね、公開したいなというふうに思います。まずですね、メニュー表の作り方ですね、メニュー表価格表の作り方、ここをですね、じゃあ一体どういう順番でやっていったらいいのかな、それからどういうふうにまとめたらいいのかなっていうところをお話ししますね。まずじゃあどうやって集めたらいいのかっていうところからお話しすると、さっき例えばラーメン屋さんだったら、ラーメン屋さんに行って、まあもちろんね、持ってくるわけにいかないのでメモしてくるとかね、写真撮ってくるとかで構わないですよね。いいんですが、ラーメン屋さんならラーメンって非常に見つけやすい。でも商材ですね、物を売るんであれば、おそらくインターネットを通してですね、探せばほとんどの値段表は手に入ると思いますので、そんな形で手に入れていただければいいと思います。でこの時はですね、これ大事ですけども、集める時は、いちいちですね、判断しないってことですね。とにかく雑多にいっぱい集めるってことです。集めまくるってことですね。で集めまくるって言っても100も200もっていうことじゃありません。おおむねですね、5から10もあれば十分です。それ以上あっても、重複したのがたくさん揃うだけで、あまりそこからもうやってもですね、あまり効果ないので、5から10あれば十分です。もちろん、あまり大したことないですね。メニューが少ないものは一つじゃなくて、ご自分のサービス、自分が何屋さんというジャンルの人から見て、お客さんの側から見て、あ、これ結構しっかりしてるなと思えるのが、5から10。あれば、十分ですね。で、集めるわけです。で商材の場合は今言ったようにインターネットで、ただサービス提供型、例えば、私の場合は、パソコンサポートだし、それから税理士さんというのもそうです。いわゆる資業の方ですね。それからコーチングのようなですね、それからカウンセラーとか、癒し系の方であるとか、ご自分の時間を売ってビジネスをされる方、こういう方っていうのは意外と値段表は集めづらいのかもしれないですね。まあ、ただインターネットでね、ほぼ手に入ると思いますので、全く同じ業種だったらコーチならコーチの集めてください。ただ先ほど、石丸くんが言ったコンテンツメイクっていうようなビジネスがありますね。コンテンツをメイクだから作るんだよね。コンテンツメイク屋さんって世の中に、5個も10個も集まるのかなって言ったら、これ集まらないんですね。じゃあその場合はどういう人を参考にしたらいいのかなということで、似た業種ですね、似た業種の人を、ちょっと頭を働かして、考えてみていただきたいんですね。例えば、CD 制作をしている人ってそうかもしれないですね。一つのコンテンツですよね。それからビデオ映像 DVD を作っているような方もそうかもしれないですね。もしかしたらホームページ業者さんもそうかもしれないというふうに、自分の全く同じ業種がなければ類似する業種、もしくはサービスの提供の仕方で判断してもらいたいんですね。例えばコンテンツを作るというと、成果物を納品するビジネスなのか、これホームページなんかそうですね。それから作り方だけコンサルティングする場合ってありそうですね。相談乗るとか、聞き出す、ヒアリングする、コーチング的にですね、お話を聞くだけなのかもしれない。それから実際に手を使ってですね、そのお客さんができるかもしれないけれども、代わりにタイプしてあげる、タイピングしてあげるとかですね、こういう3つに実は分けられるんですね。そうするとその観点で探していただくんですけれども、 で、じゃあこれでどのビジネスをやっててもおそらくメニュー表が集まらないということはないと思うんですね。で、じゃあ次分解するんですね。分解するときにはそもそも自分がビジネスをやっているので、どんなサービスかはどんな商材かは想像がつくわけですね。そしたらまず分解して安い方から高い方にですね、並べてみていただくわけですね。これノートでも構わないし、付箋なんか使っていただいても構わないですね。で、極力ですねしていただきたいことは、オーダーメイド化しないっていうことですね。お会いして、じゃああなたと相談しながら決めますっていうスタンスは、やめるということです。あなたのようなタイプの方はこの A のパターンですね、 B のパターンですね、 C のパターンですねっていうふうに、パッケージ化する、必ずメニュー表に載ってるように作るってことですね。で、そうすると最初のうちにですね、5個から10個集めた中で、まず自分ができるのをピックアップしますね。コーチの人だったらコーチセッション50分いくらとかですね、それからもしかしたらそれが半年コースだったらコーチング月2回、半年間コース A コースとかですね、1回あたり1時間半かける6ヶ月コースとかっていう風に必ずパッケージ化していくってことですね。そうするとまず自分のできることが、商品がこれでピックアップできます。で、そこまでは自分ができることなので、真似るでも真似ないでもないんですけども、それをまず並べますね。で、その次はですね、自分のできないこともメニューには入れとくということですね、基本的には。というのはお客さんのニーズというのは、そもそもあんまり顕在化してない、顕在化というのは現れてない場合が多いわけですね。で、メニューを見たらこれなんだろうと思ったり、お客さんと話をしているうちにお客さんが求めているのはこの商品ですねっていうようなのがメニューに載っていることって往々にしてあるんですね。なので5社から10社集めたメニューの中の同じメニューを自分のところにも入れておくってことですね。で、パッケージにしておくということですね。で、価格体系はおおむね3つに分けるといいですね。商品販売している場合はそれは相場がありますので、それを参考にしながらしていただければいいので非常にシンプルだと思いますね。で、サービスを提供するタイプ、業務を提供する場合なんですけど、3つに分けていただきます。1つはコンサルティングのようなですね、ある一定のですね、プロとしての質を提供するのでいただくお金で、これは時間単価いくらっていう設定の仕方が一般的ですよね。コーチングもそうですね、経営コンサルタントなんかもそうです。それからこれは僕のパソコンサポートなんかであったんですけども、お客様にとっては何十時間何日間半年間1年間悩んでたことなんだけども、プロに相談すると一瞬で治ること、例えば水道屋さんなんかもそうですね。水道屋さん、それから電気屋さん、こういう商売っていうのはお客さんはずっと悩んでるんだけど、行けばもう一瞬で直してしまう。これは時間では測れないんですね。専門知識が解決できるので、それは解決したらいくらっていうふうにも決めてしまうんですね。だから裏返して言うと、解決するのに何十時間もかかることももしかしたらあるかもしれない。もしかしたら3分で終わるかもしれないんだけれども、解決案件1件いくらっていうタイプ、これが2つ目ですね。で、それから3つ目が、代行型の料金の取り方、ホームページでも構わないし、コンテンツの作成でも構わないんですが、お客さんにもできる、やればできる、でも自分はそのお客さんはやりたくない、代わりにやってよっていう場合ですね。それをもし受けようんであれば代行ビジネスですね。例えば、テープ起こしみたいな、そうですね。それから代筆なんかもそうですね。それから本なんかでゴーストライティングってありますけど、ゴーストライターなんてもそうですね。自分で書けるけど、書いてもらうというような風な、整理すると3つですね。プロとしてでも時間売り、プロとして、結果主義の2つ目、それから3つ目が代行型。こんな風にするとですね、コンテンツ、メニュー、調査したメニューの中の、中身がですね、仕分けられると思いますので、それを自分なりに並べていただくと、そうすると価格表というのができます。で、すると次にですね、販促ツールにつながるんですね。そこまで価格表ができると、おおむね一体自分って何屋さんなのかが、一番で話をしたラーメン屋さんっていうだけよりも詳しく分かってくるんですね。〇〇を専門にしているラーメン屋さんとか、どういうお客さんを専門にしていて、 こんなサービスを提供しているお客さんというのがはっきりしてくるんですね。そうすると何が起きるかというと、名刺にですね、例えばコーチ〇〇って書いてるよりは〇〇専門のコーチのプロフェッショナルですっていうようなキャッチコピーが書けてくる可能性があるんですね。そうするといよいよ次はですね、次はじゃないかもしれないですけど、もしかして先に決めてる方もいらっしゃるかもしれないんですが、そうしたら屋号を決めていただくといいんですね。自分の屋号が相手にも、屋号っていうのは会社で言えば会社名ですね。個人事業主で言う場合は自分の名前でやるんじゃなくて、なんとかとかカタカナとかいろいろありますけども、株式会社サポートプロって今言ってますが、個人の時はサポートプロっていう屋号でやってたんですね。そういうネーミングをしていただく。そして名刺に屋号、それから自分のキャッチフレーズ、そしてお客さんのその解決してあげられるどんなお客さんなのかっていうのも名刺に書けますね。で、名前が書いてあって連絡先が書いてあって、今度裏面が残ってますよね。裏面にはですね、ご自身がやってきた今までの経験、キャリアの実績を書いておくといいですね。で、できれば、避けていただきたいのは、何でも屋さんっぽい名刺っていうのは避けるといいですね。あれもできます、これもできます、これもできますし、あれもできますって書いてあるのは、お分かりかと思いますけど、何でもできるってことは何もできないのねというふうに、見える可能性がありますので、そこには書かないんですね。で、名刺には自分の尖ってると思ってる、別に人と比べなくていいんですよ、自分は〇〇相手のこういうコーチをしてるとかだけ書いておくんですね。で、お客さんと付き合いがあって初めてメニューで幅広くいろんなサービスができますよっていうふうに、入ってきてからメニューを見せるっていうふうにしていただくんですね。で、ここまででメニュー表、価格表ができて、キャッチフレーズ入りの名刺ができました。さて、そしたら次が反則ツールですね。反則ツールは当然紙でもいいんですよ。ワードで作ったチラシでもいいですし、それからパワーポイントで作ったチラシでも構わないです。で、それよりもましてやはり効果が高いなと思うのは、CD ですね。CD は今非常に安価にですね、簡単に録音ができますので、ご自分で録音をして、自分でですね、CD に焼いて、それに簡単にパッケージでもつけて、それをお客さんに渡すというような、それをですね、反則ツールにしていただくんですね。で、お客さんが聞いていただくと、ご自分が提供するサービスの、主だったところの、秘伝のタレのようなですね、メインの出し惜しみをしないネタをですね、そこの中で話してしまうんですね。まあ、言ってみれば今話しているのはこういうこともそうですね。これ有料で販売してきた、ネタなんですけども、最初の7つのステッププラス、今おまけでさらに話してしまってますので、これを実際にやっていただければ、これを聞いているあなたはですね、今すぐ CD コンテンツが作れてしまうわけですね。というように、出し惜しみをしないということですね。で、じゃあどうやって CD を作るのかっていうところのですね、ステップをお話をします。そもそもですね、最初から CD を作ってくださいというと大体作れないです。なぜかというと、まずキャッチフレーズがないですね。自分が何屋さんかよく分かってないですね。それから誰の問題を解決するかはよく分かってないですね。それから何を売るのかは分かってないので、その CD を配布する意味が分からないですね。なので今この段階でようやくお話ができるんですが、メニュー表を作りましたね。そうすると安いサービス、高いサービスがありましたよね。で、CD を安いサービス解決策としてお客さんに渡してあげて、先ほどもお話をしたバックエンド、本編でお話したバックエンドを販売するためのツールとして CD はばらまくんですね。で、じゃあどうやって作るか。ここからはもう何回でも聞いてですね、実践していただきたいんですけれども、まずご自身が提供しようとする、サービスもですね、自分が読んだことのある本をですね、持ってきていただけますか。持ってきていただいたら、付箋を用意していただきます。そしてご自身がその本を読んで、まあ、今もう一回読んでも構わないんですけども、読んでピンときたキーワード、気になったキーワード、それからもし人に教えてあげる、この本の内容を教えてあげるなら、どこを教えてあげるかなっていうふうに付箋をどんどん貼っていくんですね、本に。 そしてもう一つ付箋でそのキーワードをどんどんどんどん書き出していくんです。例えばホームページ制作のようなお仕事を提供したいのであれば、タグの打ち方とかですね、CSS の使い方とかなんかいろいろキーワードがありますね。そういうのを一冊の本で構わないので、付箋からどんどんどんどん出していくんですね。そうすると一冊200ページもですね読むと、2つ3つってことはないはずです。ご自分が気になるキーワードっていうのは多分20個とか30個とか、人によっては50個100個かもしれないですね。とそれがですね、あなたが伝えたいことなんですね。こうすればもっとうまくいくのに、こうすればもっと楽になるのに、こうすればもっと儲かるのにっていうことかもしれないですよね。儲かるっていうのはないですかね。今これから儲けようとしている方なので、儲け方を伝えるっていうのはちょっと別かもしれないですね。じゃあその出た今度は付箋をですね、並べ替える作業に入るんですね。ここは何をしているのか。実はこれは本でいうところの目次を作っているというところだと思ってください。本はだいたいですね、序章があって、1章2章、多いと7章ぐらい、少ないと4章ぐらいがあって、最後最終章でまとめになってるんですね。じゃあもしあなたが本を書くとしたら、序章で何を言いますかっていうことですね。だいたい問題提起ですよね。もしかしてこんなことに困ってませんかっていうようなことを、付箋の中から抜き出します。で、序章では、この本を読んだら、解決できるであろうメリットをちゃんと伝えてあげる必要がありますね。その付箋を並べ替えるんですね。そしていよいよ1章2章を、長ければまあ5章6章となりますけれども、それを付箋ごとにですね、これはあなたが知ってるはずです。分解の仕方、分別の仕方は知ってると思うんですね。このキーワードとこのキーワードは、一緒にした方がいいなっていうふうにどんどん付箋で分けていくんですね。そうすると多分 4,5 個 5,6 個のですね大項目ができると思います。そしてその下に先ほど出した付箋が、たくさん出てるというような状態になるんですね。そうするとですね、本で言った章立てがここまでで終わってしまうんですね。で、そこまでできたらそのことについて、今実は私もこれをですね、音声録音する機会に喋っているわけですけども、これから商売をねなさっていこうということですので、ぜひボイスレコーダーぐらいは投資していただきたいんですが、多分1万円ぐらいで、高くても2万円ぐらいで買えるので、投資していただいたらいいな。カセットテープは今更多分ないと思いますので、ぜひボイスレコーダーがいいと思いますね。そうするとパソコンにデータを渡して編集できますので、今決めた本のような章立てについて、順番にボイスレコーダーに話していくんですね。序章〇〇について、この要するにこのっていうのはあなたが作るですね、 CD について、この CD を聞くとあなたにはこんなメリットがありますっていうことをあなたの言葉で構わないのでお話ししていくんです。とこれで序章が終わりですね。そうすると聞いてる方は、なるほど、そういうメリットがあるのかと、じゃあもう少し聞いてみようか。で、じゃあ1章について〇〇ですと、2章について〇〇です。で、最後の章まで話すんですね。で、そこまで行けばボイスレコーダーというので、音は取れてますので、今度はパソコンに転送というのをしていただきます。まあ、これはですね、パソコンの分野なので、取説取扱説明書をきちっと見ていただいて、パソコンに取り入れたとしましょう。そうするとですね、音声の編集ソフトというのがありますので、そういうので失敗した、話ですね、それからうまくいかなかった、ところはですね、切っていただいて、編集していただければいいんですね。で、その時に使うといいおすすめのソフトはですね、これはですね、サウンドエンジンっていうのを私は使ってますね。サウンドエンジンっていうソフトを使って、まあ、波形ソフトっていうんですけれども、音声編集してます。これはインターネットで調べていただければタダですので、このソフトを使って編集するといいですよね。で、そしてですね、おそらく例えばキャノンとかブラザー、それからエプソンとか、何らかのそのプリンターを持っていれば、おそらくそのプリンターのですね、訳ソフト、それから例えば、DVD の入ってるパソコン最近増えてますので、それから CDR、 ちょっと古くても CDR、入ってるソフトだったら CD を訳ソフトって必ず入ってますので、そこに音声として、焼いてしまってもらえばいいんですね。まあ、これ過去にもうすでにやったことある方は、その通りやっていただければ構わないわけですね。 で、例えばキャノンとかエプソンのプリンターについてるですね、盤面印刷ソフトみたいなのありますので、そういうのにですね、あなたの商材の名前でも書いてもらえばいいんですね。コーチングで〇〇を解決する7つのステップ、なんか聞いたことあるような名前ですねいうようなことを印刷していただいて、クリアなケースに入れたらですね、あなたの CD が出来上がるわけですね。そうしたら、先ほどお話をした価格表、それから名刺、そしてあなたの販促ツールである、CD、 この3つを持ってですね、例えば異業種交流会に行った、それから昔の会社の同僚に会いに行った、それからもうそもそも何か話が聞きたいと言ってですね、アポイントを取れたって言ったらですね、この3つを持ってお話ししに行けばいいんですね。で、あとは7つのステップのところに応じて、その CD は出し惜しみしてないんですよね。なので、あなたが自信を作った CD であれば、自信を持って値段をつけて売っていただくといいです。で、先ほども本編の中でお話をしたように、1回聞いてみてください、でもう1回会う時間くださいと言って返品保証をつけるというふうに言いましたですよね。返品保証というのは、僕がこんだけ、ノウハウを言って作った CD なので自信があるから、つまんなかったらお金返すよっていう自信の表れにもなりますので、ぜひですね、今言ったその CD 制作、これはもう僕自身も一番初めに作った時は、慣れなかったので、朝から夕方まで丸一日かかっちゃったんですけども、でもそれでも逆に言えば一日でできたんですね。ですので、ぜひ一日でトライしてみてください。そうすればですね、名刺が揃って、価格表が揃って、 CD が揃ってたら、きっとですね、売ってみたくなると思います。ぜひですね、チャレンジしてみてください。おまけの2番、3番、メニュー、そして、ツールのお話でした。ありがとうございました。